塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日はですね、国家公務員法弾圧事件で検挙逮捕されてしまい有罪判決となり、その後無罪が確定したという、堀越明夫さんにお話を伺いたいと思います。この事件に関して、インタビューをしましたけれども、一般的には馴染みのない言葉が多数出てきますので、まず先にですね、概要を簡単にご説明してしまいたいと思います。休日に職場から離れた場所で、日本共産党のビラ焼き監視を配ったということで、国家公務員の政治活動を禁じた国家公務員法と人事院規則に違反するとして、当時厚生労働省課長補佐だった宇治橋真一さんと旧社会保険庁職員の堀越明夫さんが逮捕され起訴されたという事件ですね。最高裁第二小法廷はこの事件のですね、検察側被告側の上告をいずれも棄却しまして、東京高裁での宇治橋さんを有罪とする罰金10万円の不当判決と堀越さんの無罪判決が確定したというわけです。この当時最高裁第二小法廷の千葉克美裁判長はですね、公務員が行った政治活動が国家公務員法に違反するかどうかは政治的中立を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られるというふうに初の判断をしました。政治活動は一切禁止されると解釈されてきた1974年のサルフツ判決の事実上の判例変更といえます。このサルフツ判決というのはですね、猿に払いのける判決と書いてサルフツ判決なんですけれども、これはですね、詳しくはちょっとまた別の機会にご説明したいと思います。とにかくですね、堀越さんは勤務時間外であるお休みの日に職場から離れた場所で公務員であることを明かさずに無言で配布していた、今でいうポスティングをしていただけなんですけれども、これをですね、最高裁では無罪としたわけですね。東京高裁でもですね、このサルフツ判決に対してですね、現在においてはいささか疑問があるとして、ポスティングをしただけの堀越さんに刑罰を科すのは憲法違反であるというふうに無罪判決を言い渡していったわけですね。しかし驚くことにですね、この堀越さん、元社会保険庁の職員であったわけなんですけれども、選挙前の20日間にですね、180人もの公安警察官が動員されて、多い時は11人の公安がビデオカメラ6台と車4台で尾行撮影を行っていたということが判明しまして、この盗撮ビデオがですね、裁判でも上映されたということで、本当にね、国家による監視っていうのは恐ろしいなと思いますよね。それでは堀越明夫さんのインタビューをお聞きください。はい、それではですね、ここからはいつものように、お客様をお招きしております。本日はですね、国交法弾圧事件、こういう事件でですね、冤罪の被害に遭われました堀越明夫さんをお招きしております。どうもよろしくお願いします。
はい、
いつもあの冤罪犠牲者の会の方でですね、ご一緒させていただいているんですけども、あの私もですね、この国交法弾圧事件というものをあまり詳しく知らなかったので、ちょっとこの概要をですね、簡単に、お話ししていただいてよろしいですか。
はい、国家公務員法違反の疑いありで、はい、要は国家公務員でありながら、要するに政党の機関紙ビラを配布した、ということが犯罪の起訴状に乗っかっている中身です。
はい、先ほどあの堀越さんからレクチャーを受けたんですけども、国家公務員法の14条の7項目に、むやみに、ビラを配ったりなどはしていけないということが書かれているということなんですけど、あの 堀越さんが国政選挙で投票を呼びかけるビラを土日に、まあ、今でいうポスティングをしただけと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
でポスティングをしただけなんだけど、ある日突然ガサ入れが来て、
はい、
逮捕されてしまったということですね。
はい、
この国家公務員法に触れたということは国家公務員だったわけですよね。
はい、そうです。
はい、どのような職関係の職員だったんですか。
当時はですね、厚生労働事務官です。
はい、社会保険庁。
まあそうですね、社会保険庁の、はい、厚生労働事務官。
はい、そうそう、固いお仕事されていたわけですけども、やっぱりお若い時からだいぶ政治活動とか政治的なことにご興味が多いだったんですか。
ありましたね。
はい、なるほど。で、投票を呼びかけるビラを配っちゃまずいんだっていう認識は当時もお持ちだったんですか。
いや、それは持ってないです。
あ、そうですか。まあ純粋にこう、
そうですね、
政治的にこう、はい、なんていうか自分の思う行動をしようということだったんですね。
はい、そうです、できることですね。
はい、で、まあ、ガサ入れがある日あって逮捕されてしまいました。
はい、
逮捕勾留中はなんかひどい扱いを受けたとかそういうことはないんですか。
あまりないですね。
あ、そうですか。
うん、
で、2日後にはもう釈放されたということだったんですけど、割とそんなにこうなんていうか言い分が違うとかなんとかっていうこともなく。
まあ、それもないですね。
ああ、
まああえて言うんであれば、起訴状の中身が地検から、まあ、検察側の方で現場での報告と、はい、それから地検の事務方の人の文書、2つの文書が一時一句間違いがないかどうかを決定する検察官がいるというのは、
はい、
分かりました。
あ、そうですか。はい、そしてその3ヶ月後に、釈放されて3ヶ月後に裁判が始まって、地裁で3年間、
はい、
裁判が行われたわけですね。はい、そして控訴されて、
はい、
2010年の3月に無罪が確定すると。
はい、
しかし、検察側がまた控訴してきて、はい、最高裁で2012年の7月に無罪になるということで、これで、まあ、初めて確定したということですね。
2012年の12月、はい、
あ、失礼しました。はい、でも割と最近ですよね。
そうですね、7年前ですね。
はい、ということで随分長く事件に
関
わらされてしまったというか、
14年になりますかね。
うん、あ、そうですか。はい、でこの、まあ、争点というのがサルフツ論文というものがあって、これは政治活動を合憲とした判例だということですね。
はい、
でこれが中心になって、はい、有罪か無罪か争われたということで、これは一般的には多分知らない人の方が多いんじゃないかと思うんですけども、どういったものなんですか。
そうですね、国家公務員という枠がありますからね。
はい、
逆に、まあ、地方公務員法の法律じゃありませんので、国家公務員にのみ、はい、適用される法律ですね。
はい、
だから、まあ、どのくらいの人が国家公務員をやっているのか、ちょっとあまり人数を正確に把握はしてないんですけど、
はい、
いろんな部署でいろいろといろんな人がいると思います。
はい、国家公務員の方はこのサルフツ論文って理解してたりするんですかね。
まあ、ほとんどしてないんじゃないですかね。
あ、そうですか。はい、まあ、でも結局その選挙を呼びかけるビラをポスティングしたというだけで逮捕されて、
はい、
その時の罪状というかどういう名前だったんですか。
まあ、疑いですからね、国家公務員法違反の疑いありということだったんで、
はい、
疑いですから別段、どういうものが違反してるのかっていうのは、まあ、こっちはその時は分からなかったですよね。
はい、あ、そうですか。はい、まあ、でもとにかく閣にも2日間勾留されてしまって、はい、有罪になってしまったと。
はい、
で、2012年にやっと無罪が確定するということなんですけど、私からするとビラ配るぐらいのことは年中やってるのでそんなことで捕まっちゃうのかなというのはちょっと本当に意外というかですね
まあ、あの国家公務員ですから、はい、基本的にね、うん、ですから、まあ、法案なんかのほら考えてみればどういう法案が通るのか通らないのかというのは、はい、今度の選挙であるいは何が争点になっているのかという、まあ、物差しだよね、はい、そういったものをその、まあ、言うならばいち早く知れる状態にあることはあると思うんです、
うん、
まあ、それをね、まあ、喋らないという人もいるだろうし、まあ、そういうことでこんなの通っちゃいけないというふうに思う人もいるだろうし、うん、あるいは、まあ、通した方がいいんじゃねえかというようなふうに考える人もいると思うんですよ、あの、はい、選挙の結果が、出る前であれば、はい、だったら当然選挙というのは何党がこう何を言うのか、うん、普通のあるいは支持する団体政党何があればその活動は、まあ、政治活動自分としては、まあ、あの休みの日、ね、うん、土日を使って、まあ、公務と違うところで、ビラ撒き活動をやると、うん、これはもう当然当たり前の話であって公務が優先されるのは当然であるとに思ってます。
そうですね。なんかすごく至って健全な感じがしますけどね。
はい、
いやむしろ日本ではこうなんかそのお役人の方というか、うん、公務員はもうそういうことに口出すんだと、でなんかもうみんなが今忖度しているような時代ですけれども、これ海外ではどうなんですか。うん、海外の公務員というか、あの私の勝手なイメージでは、はい、ドイツでは警察官が警察隊が、はい、そのデモ隊に応援しようということになって、うん、全員が帽子を脱いで、
うん、
あのデモ隊を守ったりしたこともありますよね。あのすごく意思表示がストレートだなと思ってなんか逆に羨ましくなってしまうんですけども、日本人はこうどうしても公務員はいや口閉じてろとかそういう感じのなんか、うん、イメージがあるんですけど、今逆にその日本中が忖度しているような時代ですから、どうしてもちょっとみんな声を上げていいんじゃないかなと思っちゃうんですよね。
私もあの、まあ、都庁なんかにもいましたけど、
はい、
やっぱり警察っていうと、まあ、本庁でも警察の事務方の職員もいるわけですよね、うん、まあ、現場の方としてはなぜ、まあ、ピストル持ってるからね、
うん、
怖いですよと、うん、いうのがイメージ的にはあるんじゃないですかね、事務方の方は極めて真面目な人が、うん、多いし、まあ、だからといって現場の人がピストルを持っている人が強いかといっても、そういうふうにはもうならないとは思うんですよね、
うん、そうか。でもこの堀越さんの事件というのはなんかこう逆にこういう時代ですからこう もっとみんなで声を上げていいんじゃないかというなんかきっかけになったらいいなという気も、
まあ、それはありますね。それはあります。だから全体が閉鎖的ですよね。
はい、
まあ、この前 の, その全体の放射論つこれも論文なんですけどね、全体の放射論で、まあ、公務員はまあ一部の、ね、人間に、を肩入れしてはならないという、うん、
はい、
まあ、法理みたいなものがあって、うん、まあ沖縄の、ね、防衛局長でしたかね、はい、まあ、全体の放射論はこのすごく神様みたいな文章なんだと、だから、まあ、なんつうのこれに違反するということはもう公務員としてはならないと、
はい、
そういうことを考えた人がいましたけども、結局沖縄で、まあ、その人が、まあ、クビになると
うん、
いうような状態が、ね、出ました。ですから全体の放射論の中身について、まあ、あんまり、公務員自身も勉強してないのかなという感じはしましたよ。
なるほど。でもつい最近も、表現の不自由展その後というのがあって、うん、神奈川県知事が税金使ってまでこんなものを支援するのはどうかと思うって言って、でも結局すごくみんなが反対の声を上げて撤回に追い込まれましたよ ね。彼の発言の方がよほど国家公務員法に反しているような気が私しますけどね。
その通りだと思いますよ。
あ、そうですか、ね、
ええ、
今でも日本中でああいう発言が増えてますよね。
そうそうそう、増えてますね。
ちょっとまた質問変わっちゃうんですけど、公務員の方たちの間でこの堀越さんの事件というのはなんかこうどういうふうに、まあ、位置づけられているんですか。
口に出しては言わないですよね。
あ、そうですか、
うん、やっぱりだんまりですね。
あ、そうですか。
逆に喋ると怖いです、
うん、
結局、まあ、捕まった当時その前の年なんですけど、うん、私もビラをまいた100年の安心なんていうのがありましてね。
ありましたね、はい。
これがほら非常にさ、まあ、自分ら現場でやってた時に、100年の安心っつったって当面さこの生活するのに大変なのに、
うん、
こんなの安心になっちゃうのかと、あるいはそのイラク戦争がその前年の年にありましたので、大きなこう政治問題が2つ重なってたということは事実だろうと思うんですよね。でそれに対しての各政党の考え方なんかがちょっと何を見たらいいのかさって、広報に載ってるわけじゃないし、官報にはまだ載らないし、そういうことになると各政党のまあ選挙ビラ、これしかないんですよね。どういう日本を作っていくのかということを考えれば、だそういったこう中にはもう課題がいっぱいありますから、自分にとって知っていたいものと知らないものと、まあそういうのもいろいろあるでしょうけども、選択、それこそ選択して公務員は、あのお客さんのね、年金の行政なんかは、まあ、自分が受けて立つというような形で現場ではやってましたけどね。
あ、そうですか、あの最後にちょっと質問なんですけど、あの前川喜平さんとか村木厚子さんとか、ああ、まあ、あのいろいろ、まあ、立場は違えどです、ね、いろいろ発言されてますけれども、あの どのように
直近ではですね、前川さんですよね、まあ、62歳で事務次官ですよね、
はい、
で事務次官ということで言わせてもらえればトップですね、そこの、
はい、
事務方の、それから村木さんも最後は厚生省の事務次官、
うん、
ですから各事務次官クラスがその自分の意見を言えないというのは知ってるはずなんですよ、うん、60前であれば、
はい、
だから60を過ぎると、まあ、言いたいことを言う、
うん、
まあ、それはもう天下れる人は天下っているかもしれないけども、天下れない人はもう最後まで、
はい、
60歳までやって、うん、あとは自由と、
うん、
こういうところであの出るんじゃないですかね、うん、佐川さんの問題もそうでしたね、確か60歳になって定年になると、はい、まあ、それまでのものがもう無罪放免、
うん、
ですから 現職で、まあ、やっぱり、60歳まで、いろいろ不平不満はあってもなかなか飲み屋でいっぱい話しながらというような、あるいはそういう友達を作るということがなかなか公務員の場合難しいんじゃないですかね。
なるほど、分かりました。あのこの堀越昭夫さんの国交法弾圧事件ですか、これは冤罪の番組でご紹介するより精神の番組でご紹介した方がもしかしたらいいのかもしれないですけどね、もっと声上げようということで、はあ、でもね、今日いろいろお話を伺えて、あの勉強になりました。あの全体の奉仕者論とかですね、国家公務員法とか少し勉強してみないといけないなというふうに、思いました。
まあ、あの一言だけ言わせてもらうと、はい、結局自分が逮捕された時に、
はい、
やはりあのどういう事件が世の中に起きているのかというのが全く分からなかった。
うん、
この点はすごく逮捕されて、
はい、
非常にあの面白いって言ったら怒られてるんですけども、うん、なんで、その当時は再審ですね、
はい、
再審が、まあ、3つ4つ出てきた事件が あったんで、とりわけはあの、まあ、布川事件、それから、はい、名古屋の毒物押収事件、
はい、
それから大崎事件、
うん、
この3つはですね再審だと、で再審はつう言葉自体もね、
はい、
初めて聞いたと、うん、いうこともあって、こんな事件が冤罪がですね、世の中で許されてると、
うん、
いうことは非常に憤りっていうか憤慨に思いましたね。
まあ、そこからいろいろ右翼曲折があって、冤罪犠牲者の会にお入りになったということ
ですね。そうですね。であと大きく言えばやっぱりこの国交法を、まあ、はい、法律がそういう政治的行為について、まあ、ダメなんですよというふうに全面的に一律でもって禁止されてるんですよ、
うん、
はっきり言って、
はい、
だからそうすると公務員やってる人は、まあ、大変だなというふうに思います、
はい、
でそういった点では有罪に、無罪になりましたけども国家公務員法の14の7は廃止してほしいというのが私の、まあ、願いでもある。
はい、わかりました。ちょっとね、我々もいろいろ勉強しなきゃいけないなと思いました。またね、機会を見つけて、ご出演していただけたらなと思っております。今日はですね、堀越昭夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。非常に、ね、難しい内容だったかもしれませんけどもね、これは国家公務員は政治活動を一切してはいけないのかどうかということに関わるわけでね、我々の表現の自由に密接に関わってくるわけですね。しかもこの堀越さんは休日に無言で黙って自分の身分も明かさずにポスティングをしたというだけですからね、本当に恐ろしい監視社会がすでにやってきているんだなとということをね、実感せざるを得ませんね。さて、ここからはですね、狭山事件のことについて支援者の野島美香さんがお話をしてくれます。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。以前三鷹事件のこともお話ししましたが、残念ながら7月31日に再審請求の棄却という不当決定でした。弁護団は8月5日に東京高裁に対し異議申し立て書を提出しました。今後は第5刑事部で判断が下されるということです。三鷹事件は70年前のまだ GHQ が占領統治していた時代です。証拠が残っておらず、しかも竹内圭介さんも亡くなってご長男が再審請求人になっています。死後再審の壁の厚さはありますが、引き続き見守っていきたいと思います。狭山事件が起きたのは今から56年前の1963年5月1日です。今でこそ都心へ通勤する人たちのベッドタウンとなっていますが、事件当時は農村地帯で幹線道路以外は舗装されるところも少ない状況でした。今は開発で駅前を中心に大きく変わっていますが、現地調査を今でも続けています。今年は6月15日に現地調査に行ってきました。今日はその時の話をしようと思います。内容としては石川さんの嘘の自白をした内容に沿って現地を歩くというものです。事件当日の気象状況は午後2時過ぎから4時半頃までは弱い雨が降ったり止んだりで、その後本降りとなりました。今の西武新宿線の狭山市駅は当時は入間川駅という名前でした。駅の東側に被差別部落があって裏側と呼ばれていて、改札口は西側にしかありませんでした。こういうところにも厳しい差別の現実が垣間見られます。石川さんの自白では1ヶ月ちょっと前に東京で起きた吉野部ちゃん事件にヒントを得て、自分も小さな子供を誘拐して20万円を取ろうと思い立ったということになっています。あらかじめ脅迫状を書き、ジーパンの後ろのポケットに入れたまま持ち歩いていたとされています。その日石川さんは仕事をサボってパチンコなどで時間を潰し、午後2時ごろ入間川駅に戻ってきました。駅前のすず屋というお店で牛乳2本とアイスクリームを買い、牛乳を飲みながら当てもなくブラブラと公人様へ向かって歩いたとされています。当時は5月とはいえ小雨も降る肌寒い日で、牛乳2本とアイスクリームとはいかにも不自然です。石川さんはお弁当を持って出ているので、弁当箱と牛乳2本とアイスクリームをどうやって持っていたのでしょう。今のようにコンビニ袋などない時代です。すず屋の店主は当日牛乳2本とアイスクリームを買って500円札を出した客はいないと証言しています。駅前でこの話を聞いた後、公人様と呼ばれる神社へ向かいました。今はひっそりとしていますが、当時は毎年5月1日にここでお祭りが行われていて、露店も並び大勢の人でにぎわっていました。いつもはお囃子をライブでやっていましたが、事件があった年は前日の市議会選挙で準備ができずに流行り歌のレコードがかけられていました。自白ではこの横を通ったとされていますが、石川さんを見た人は誰もいません。 また取り調べでお祭りの様子を聞かれてもレコードのことは聞いていないと話しています。確定判決でこのことがどう説明されているかというと、被告人がそこを通った際にたまたまレコードがかかっていないこともありうるし、レコードがかかっていても被告人が気に留めなかったこともないとは言えないと推論でごまかしているのです。次のポイントは出会い地点といわれる X 字型十字路です。被害者と石川さんが出会ったとされる場所です。駅からここまで15分もかからなかったと思います。被害者が学校を出たのが3時23分過ぎ、確定判決では3時50分ごろ出会ったとされていますが、石川さんが入間川駅を出たのが2時過ぎですから、優に1時間半以上も空いてしまい、自白と合いません。さて、自白ではこの X 字路で自転車に乗ってきた女子高生と出会い、とっさに誘拐しようと決め、乗ってきた自転車の荷台を押さえ、ちょっと待て、用があると言って女子高生を止めます。そして女子高生は自転車を降りて押しながら石川さんと並んで歩きます。 X 字路を曲がり、人気のない農道を2人で歩いて犯行現場の雑木林に行ったとされています。このポイント皆さんはどう感じたでしょうか。もともと小さい子供を誘拐しようと計画していた人がとっさに自転車で通りかかった女子高生を誘拐しようなどと思うでしょうか。被害者はスポーツ万能で体格もよく勝ち気な性格でした。見知らぬ男に呼び止められたとして黙ってついていくことなど考えられません。自転車で逃げれば済む話です。このことから見ても実際に体験していないことを話している、つまり嘘の自白ということがわかると思います。現地調査はこの先も続きますが、次回の放送で続きをお話しします。
はい、聞いていただきました。野島美香さんのお話はまた次回続きますよ。それからですね、大変なニュースが飛び込んできましたね。実は私数ヶ月前にですね、カトリック教会のあるシスターからローマ法王が日本に来る際にひょっとしたら袴田巌さんに会うかもしれないというお話を聞いたんですけどね、まあこれは支援者の間での噂話というレベルだったんですけども、9月14日にですね、ついにこれはニュースとして公になりましたね。ローマ法王がどうやら袴田巌さんに会うためにいろいろ調整していると。まあしかし袴田巌さんもですね、健康状態などいろいろな理由でまあどうなるかわからないという報道だったんですけれども、まあこれがニュースになるということは相当具体的になってきたのかなという気がしますよね。しかしローマ法王がね、袴田巌さんに会うようなことがあったら日本の裁判所は真っ青ですね。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢はもう見ないと言いながら、君のために。